寝起きなんでしょ今。
でも寝起きなんだよね。
寝起き感がすごいもん。
なんかね、
うん、
3時ぐらいに起きて、
うん、
2時間ぐらいベッドでダラダラしてたの。
うん、
で、江頭も起きてきて、なんか最後見てた YouTube で、カップル YouTuber がマック食べてたから、うん、マック食べたいねって話になって、
うん、
マックデリバリーを頼もうと思ってもう買うところまで行ったら1時間以上かかるってことが判明して、
マジ遠いねマック、
いやちょっと遠くねみたい
な、遠くないんだね、うん、
でももうその時は私はもうマお腹すいた、
うん、
でお風呂入りたい、
うん、
なんかダラダラしたいの、もう三択で脳みそが
日曜日だね。
でもうなんか耐えられなくなって、なんか計30分ぐらいどうしようどうしようみたいなこと言いながら、なんかとりあえず洗濯機とか回してたんだけど、やっぱり頼むかってなって、うん、そっから1時間ぐらい待ってて、でもまあちょっと本当にどうしても、そうそうそう、どうしてもお風呂に入りたかったからお風呂に入って、うん、で江頭もお風呂入ってなかったからお風呂入れて一緒に入ろうみたいな、でそれでもう髪の毛洗うよぐらいタイミングでピンポンが来て、うん、マック届くでもう泡だらけで、えちょっと出るみたいな、うん、でもどっちもなんかそんな状況じゃないからとりあえずインターホンまで行って、すいません置き配でもいいですか、うん、あすいません置き配できますかとか言って置き配してもらって、うん、
できるんだ置き配
置き配してもらってパッて出て、うん、体洗ってで置き配受け取って、
うん、
でもなんかやっぱ置き配慣れてないんだろうねマック、なんかさ紙袋に入ってくるじゃんマックって、
うんうん、
紙袋2つ と飲み物も頼んでたが、その飲み物も地べたに置かれてて、
うーん
えって感じじゃん、
確かに、
まあ、で、まあ、結局食べたんだけど、
うん、
なんかすげえまずくてマックが、
そんなことある？マックがまずいことなんかあるかよ。
まあバーガーはまだ食べれたんだけど、
うん、
ポテトがなんか壊滅的にまずくて、
あ冷めててってこと？
冷めすぎてて、
ああ1時間あったらまあ冷めるか、
いやでも、うん、受け取った時から食べるまでは多分ね20分ぐらいしかなかった、20分ぐらいしか経ってないんだよ、20分も経ってないかも、だから多分やっぱ運ぶのに時間かかりすぎてたと思うんだよ、ね、どっから運んできたんだろう
ね。マック。うちのマックに近いんじゃないか説あるな、もはや。うち意外と近
い。いや、マジ？うん、で、やっぱマック、ポテト L をお互い頼んでて、3分の1ぐらい食べた段階で、
うん、
矢頭に、え、まずくないって言われて、やっぱ見てたみたいな、まずいよね、みたいな。
マックのポテトなんか冷めても美味しいよね、結構。
そうなの、そうなの。私結構冷めたポテト好きなはずなんだけど、ね、なんかすげえまずくて、うん、食べきらないですって言った。
まあ、そんなことありえないわ。なんかあった。
え？何？
あんまりいいマックじゃなかったのかな。
いや、ほんとね。なんかうちの町にはないんだけど、隣の町にはあるみたいな状況で、その、3つのベクトルの隣の町には1個ずつあるはずなんだよ。だからそっから届いてると思うんだけど、なんか、こんなまずいことあるっていうか、ポテトまずくて。
なんだろうね。
まあでも、とりあえずネットフリックスとか見てたんだけど、気づいたら私寝てて、10時に江頭に起こされて、うん、ラジオ今日撮んの？みたいな。もう10時だぞって言われて、
めちゃくちゃ管理してくれてるじゃん、
マジ10時みたいな、寝てたんだ私みたいな、寝てたよって言われてなんか、いやだからそう時間的に考えたら私何時間寝てたんだろうと思って、
日々の疲れだね、
寝てましたね。モーニングって感じ。
モーニングだね。
モーニングって感じです。
私も昼間に一回思い出したんだけど、ラジオ。
うん。
ヒーハーから LINE 来るまでそれまで忘れてて、あ、やべえと、うん。もう、時間と曜日感覚がゼロだからさ、今。
うんうん。
例えば、今日が日曜かと思って。
ちょっと今日日曜だね。
よかった、連絡が来て。
え、なんか T シャツかわいいね。
え、ほんと？ドクターペッパー。ドクターペッパーとかさ、
Yes.
流行んなかった？うちらが高校生の時。
いやー、私ね、高校生の時かな。あ、でも、あったかも、ちょっとブーム。
そう、高校の時に古着屋で買ったやつだな、これ。
かわいい。いや、でもね、ドクターペッパー。うんうんうん。最初に飲んだ記憶は多分小学生ぐらいなんだよね。
マジかよ。東京だわ、それは。東京だ。ドクターペッパーなんかこの T シャツってかなんか、ロゴが流行ったのかな、なんか。多分古着ブームみたいなのが来てさ。
来てた、来てた。
コーラとかさ、コカ・コーラとか、うんうん、ペプシとか、その多分ノリでドクターペッパーの T シャツも流行って、MTV とかスーパーマンとか流行ったな。その流れで買った時の T シャツ、パジャマですね。
うん、かわいい。なんかもう、しらっちゃけてる T シャツ大好きだから、結構好きです。
プリントパリパリになってる。
いいよね。なんか、私もすごい大事に着てる T シャツが1個あって。
うん。
ヒゲってバンドの T シャツなんだけど。
ああ。バンティーですね。
そう。なんか、もともと黒くて。
うん。
でも、もう、一生懸命大事に着て、うん、いい具合にしらっちゃけてる。
ああ、いいね、いいね。
で、プリント
も。黒の色がいいよ、
うん。プリントももうパリパリパリって超えてて。
いいレベルに着てる。
そう。で、なんかあんまりこう、やっぱ T シャツを中着るときに一番大事なのって、毛玉ができないようにすることだと思うんですよ。
ああ、そうですか。毛玉あんまできなくない？
いや、私結構毛玉できちゃったりするんだよね。でもこれは、
結
果的にあんまり毛玉ができないまま、多分ね、10年ぐらい
大事にしてる。
うん。
やば、10年も。
もうグレーだし。
そっか、そっか。結婚してって10年前か、うん。恐ろしいな。
恐ろしいよね。
恐ろしい。
始めていきますか。
猫が部屋に戻ってきた。
あら。
めっちゃ顔笑ってる。
ほんとな。
ゆず。ゆずちゃん。嬉しいです。始めていきましょう。
あ、そうだ。地震あったじゃん、はい、東京。
うん。
もううちの猫結構やばかったですよ。
あ、てか、めっちゃ揺れたよね。
めっちゃ揺れた。
私、翌日に知ったからさ、全然ニュース見てなくて。マジか。しかも、キハね、高い階に住んでるからね。
そうよ、エレベーター止まってた。なんかそうそうそう、地震の時に家に多分誰もいなかったのね、家に。
うんうん、
で、岩下さん、電車の中にいたって言ってたよ。私、まだ仕事をしてて、会社にいて、うん、で、家帰ってきて、エレベーター止まってて、でも撮影の日だったから、なんかバチボコに疲れてるから、片手にタンメン持ってて、そのタイミングぐらいで、ちょうど翔ちゃんから連絡来てて、
うんうん、
なんか大丈夫、地震みたいな。で、大丈夫だよって打ってたんだよね、多分。でももうその大丈夫じゃないやって、そのエレベーターのボタンを押してビービーってなって、
気持
ちになってて、もうそのまま翔ちゃんに今私はこうエレベーターが止まって片手に持ってる動画を送りつけて、そのまま自分のインスタにアップしてみたいな。
はい、でも、会社とか家とかぐちゃぐちゃになんなかった？
それは会社はね、まあ音やばかったけど、
うん、
棚とかちょっともう何人もいたから仕事撮影の日だったし、みんなで別に何も落ちてないけど、家が、まあ、それ家帰るじゃん、12階まで上がって、うん、はあ疲れたと思ってドア開けたら前頭帰ってきてて、なんかあのフィギュアの棚の前でこうなんかうずくまってるから、めっちゃ落ちてたみたいな、 したらなんか指探してて、うん、誰かの誰かの指探してて、でもなんか指がないって言いつつも他の人のなんか頭とかについてる仮面みたいなのとか、うん、なんか腕とかをなんかあれがないこれがないとか言いながらなんかはめたりなんか戻したりしてて、でもなんかとりあえずこいつの指がねえみたいなこと言ってて、
めっちゃ残酷な現場を思い描くけど、フィギュア
なんか指結構大事そうだったから多分ね、レアなね自分のお気に入りのキャラクターのなんか指がなくて、
ね、落っこちてバラバラってなっちゃったんだ。
そう多分倒れたり落ちたりして指が折れちゃって、なんか結構いろんなこのね腕とかね頭とか折れてて武器とか、で多分その指が折れちゃった子結構大事なやつだったので、一緒に指だけ探したら指いて、指あったよ。
ああ、よかった。指あってよかった。
指あったよ、みたいな。でもなんかそう、その時に猫いなくて、あれ？みたいな。カメはって言ったら、もうあいつ全然ベッドの隙間から出てこないって言ってて。
避難してるじゃん、ちゃんと。川だね。
ちゃんと避難してて、でもなんか江頭のベッドの下ってフィギュアの箱とか詰まりまくっていうから、絶対隙間ないはずなの。
ああ、猫ってすごいな。
そう。で、まあ、行って、甘めって3分ぐらい呼んだの。したら、なんか、すんごい、うん、もう、ほんと、マジで5センチぐらいの隙間から頭がこうやって出てきて。
ああ、無理やり入ったんだ。
無理やり入ったとこから、無理やりなんかもう、体を潰しながら出てきて。
かわいい。
で、これなんか、ああ、大丈夫だったとか言って、抱っこして。うん、したらもうすんごい爪立てながらこうよじ登ってて足の、いや抱っこしてるからそんなね近寄らなくてもいいはずなんだけど、であ怖かったんだなと思ってごめんねみたいな、でその感じでなんか私も疲れてるからなんかカバンとか床に置いてたからそれ持ち上げようと思ったら全部カバンの中身が出たのね、ブワーって、
うん、
そしたらまたその音が怖かったのがダッシュでベッドの中戻ってきて、
めっちゃ想像できるわ。普段は、いやそうだよね、安心したと思ったら。
そうそうそうそうそう、みんな帰ってきてなんかもう大丈夫なんだ、うん、でも超怖いっすみたいな気持ちだったのにまた大きい音が鳴って怖くなって逃げて、多分そのまま次の日昼まで出てこなかったっぽい。
愛しい。マジ猫が一、猫しか勝たん、まさに。本当素晴らしいよな。
いやめっちゃ言ってたっぽい。てか多分なんかうちはなんか江頭が帰ってきて言ってたのはなんか酒とかめっちゃ落ちてたけど何も割れてなかった
みたいな。ああよかったね。
けどなんか IKEA の棚が一個あってキッチンに、うん、そこにお酒とか積んでるんだけど、うん、もうそれグラグラになってて、まあもともとグラグラだなとは思ってたし、軽い地震の時もなんかすごい勢いで揺れんの。多分それがすごい音を発してたのと、多分フィギュアの棚が5台が全部こう擦り合いながらガタガタしてフィギュアが落ちてのなんか多分いろんなものが落ちたり当たったりする音が結構やばかったっぽくて、これで猫
落ちた酒とかまた来ると思う、
落ちてたみたいだけど、いやなんか普通に元に戻してくれてたからそのまんま
下ろしたけど下に、
まあね、
来ないか、
いや、来ると思うけどね。
あ、そのうちね、来るけど、多分。
そう。ね、そんなこんなんでさ、なんか、とりあえずタンメン食べたりさ。
そうだね、
とりあえずタンメン。探したりしてたりしてさ、うん、お風呂入るの2時ぐらいになっちゃって。で、なんか、もう、マッパになって風呂入って、お湯出ねえ、みたいな。
あ、そうだよね、言ってたね。
で、なんか、こう、
エラー。結構被害だ。
いやいや、結構被害が
多い。結構被害だね。いや、だからその高層階っていうのが結構あったんだろうな。
いや、そうだよね。それでもう、あもうそういうことかと思って、とりあえずなんか下半身冷たいと思いながら洗って、撮影でなんか足とか汚れてたのね。下半身洗って、髪の毛と上半身はなんか気合を入れなきゃ無理だけど。
修行だね、うん。
とりあえず顔だけ洗って出て、で、お風呂、まあ、もう最悪と思って、まあ、朝になったら治るだろうと思って、
うんうん、
でそしたら江頭はこのなんかトイレが水がすごいとか言い始めて、なんか綺麗な水が床に ジュピャーってついてたみたいで、
マジ
多分だけどタンクとか全部揺れて水がパチャパチャってなったんだと思う、うん、か、まあ起きた時の水道がなんかおかしくなってちょっと逆流したか知らないけど、
あ、なんか水道から水漏れてたもんね、道路に。ニュースで見ました。
そうそうそう、多分あれみたいなことがなんか高層なんかマンション内で起きたんだと思う。そんなすごい量じゃないけど、なんか濡れてて
水圧がおかしくなったのか。
そうそうそうっていう感じで、なんかもう最悪じゃん、もう疲れてるしさ、お風呂も入れないしさ、うん、なんか水を、
最悪だね、
なんか指探してる人いるしさ、もう最悪それはまあしょうがない。で、なんか猫はなんか全然出てこないしさ、どうかしてるぜと思って、うん、まあ寝るじゃん、朝起きて、もうお風呂、お風呂、お風呂みたいな。で、また何も考えずにさ、全裸になってお風呂入ったらさ、ま、た
すごい信じてるじゃん、お湯が出ること。
お湯出ないんだよね。
学んで。
でもうちょっと朝だったから、もうちょっと気合い入れようと思って、髪の毛だけ洗って。
うん。
でもやっぱ背中とかに水が当たるのはちょっと怖くて。
うん。
濡れタオルで拭いて。
いや、そうなるよね。
でも困ったなと思って、とりあえずガス会社に電話して、なんとかつながって、したらなんか自分で復旧できるみたいな。したらなんか5分ぐらいで、つながってから5分ぐらいで
治って。そうやんや。
治ったんだけど、なんかもうそもそも疲れてるのに、うん、それ翌日朝ミーティングも入れてて、なんかギリギリ
で
もう家出る時間、
ね、またあるもん、
もうしょうがないから家を出て、うん、そして気づくんだよね。なんか中国とのミーティングだったので、実際私2時間で計算してて、うん、1時間だったんだよね。これ電車の中でなんかもう始まるよねみたいな LINE 来て、 LINE じゃない、うん、ちゃっと来て、えみたいな。
やば。
えってなって、ごめん、うん、私、時差2時間で計算したわって言って。
やば。
まあ、ちょっとだけミーティングできたけど、向こうも予定があるから30分ぐらいして。これでみんなになんか、私、本当昨日、水風呂だったわって言ったら、
うん、
みんななんか、え、俺たち何もなかったよみたいな感じで。
やっぱそうだよね。
そうそう、
結構ヒーハーぐらいだった、主に被害があった人。私も変だ
けど、ね、インスタにもさ、ちょっとさ、なんかお湯出ないとかさ、うん、そんなの出たらさ、やっぱこう関西圏から何人かからさ、大丈夫、大丈夫ですか、うん、連絡がいっぱい来ました。
うん、ありがたいですね。
ありがたいんです、本当に。
ありがたいですね。
命に別状はないけど、なんか状況なんだよ、多分。もう、まず撮影で疲れてるってところが、もう本当にね、アドバンテージだよね。
うん。重なったね、いろいろ。
もういろいろ重なって。もう、お湯も出ますし、トイレも濡れてないし、猫も大丈夫だし。
うん、
はい、大丈夫です。
無事で何よりです。
疲れたわ、自信。
なんかその日の放送さ、木曜だったんだよね。で、ハライチとおぎやはぎのラジオもずっと地震の話しててさ、なんか、ハライチのターンで、ハライチのターンって録音なの、
うんうん、
録音の番組って、その決まられた尺でも編集してあって、それを流すだけじゃん。
そうだね。
で、そのニュース速報が入るのだと、その話を途切れてこう速報が入るから上書きされちゃうの、そのニュースで。
うんう
んうん、で、澤部のトークのところだけニュースが入ってきてて、岩井だけフルで流されてて、めっちゃなんか扱いの違いを感じた。
扱いが違う。
でも岩井帝国なんだなと
思って。まあそういうことだよね。岩井さんのは全部流しますけどっていう。
そう、ちょっと悪意を感じた。いや、全然関係ないのかもしれないけど、タイミングと思って。
いやいや、次回は気になりますね。放送の内容が。絶対触れるでしょ、そこ。
いや、触れてほしいよね。でもなんか、全部、ま、フルを、ラジオクラウドかなんかにあげるってツイートしてた、言ってたけど、そう。面白かった。そういった今週でしたね。今週ですか、今週？
今週、今週。
今週か。
じゃあ始めていきますか。
はい、走ってきましたよ。かしこまってますね、なんか。
始めていきましょうか。寝起きだからね。寝起き。あ、だいぶ寝起きが。
い
いね、はい、じゃあ、いきます。ドゥーサムのドゥー、はい、ヒーハーです。
ドゥーサムのサム、ユキカです。イェーイ。
本日は10月10日、はい、今22時59分、もうすぐ23時、
ね。ああ、惜しいね。惜しい。10月10日10時10分から始めるのだったね。
確かに。ってか、そんな気にしてないじゃん、いつも。のろめ。
今知ってた、10月10日だって。まあいいですよ。はい。
ああ、もう10月10日になっちゃいましたよ。びっくりびっくり。
10日かよ、10月。ああ、びっくりびっくり。
びっくりびっくりですよ。びっくり
びっくりですが、ここで。
あ、ここでね、お知らせですね。
ここで、いいですか？お知らせっていうかね、はい、嬉しいお便りが届きました。
イエーイ！お便りめっちゃ久しぶりじゃない？
めっちゃ久しぶり。てか、聞いてくれてる人がいるというのも事実に乾杯。びっくりですよ。
乾杯。
ありがたい。乾杯ですね。本当嬉しい。
大きな大きな舞台に立ち。なーなーなーな
ー。はい。そこまでですね。私もそこまでです。読もうじゃ。リハ読む？
リハ読むかな。リハ読もうかな。
大きなリハで。
寝起きのヒーハーが読ませていただきます。
ちょっとちゃんと読んでください。
いきます。ヒーハーさん、ヒカさん、こんにちは。前回の冒頭でヒーハーさんがおっしゃっていたリスナーのものです。なんだかラジオに投稿したハガキを読まれるぐらいし嬉しい気分で舞い上がってしまい、今メッセージを書いている次第です。突然で恐縮なのですが、私のドゥーサムの好きを語らせてください。かわいい。
先週じゃない、前回ね、ヒーハーが遭遇したんだよね、リスナーさんに。
そう、おもちさんだよね。
そう、その人からいただいたってことですね。ありがたい。じゃあ続きを。
ラジオネームね、ちなみに言い忘れちゃった。オアターさんです。
なんかさ、めっちゃいいメールの後にラジオネーム終わったって書いてあってすごいオチがついた。
じゃ続き読みますね。
はい。
以前からお二人の作品やご活躍は存じ上げており、とても刺激を受けておりました。トゥーサムのことは去年の暮れに知り、それからずっと聞いております。私はお二人の大ファンです。続きます。クールで物知りなヒーハーさんがジャニーズを語るときがとても可愛らしかったり、困難なことでも明るくポジティブに話しているユキカさんの話し方や優しい声にとても癒されています。私はものづくりをしている端くれ者です。2020年はコロナになり、年の前半は特にストレスなく過ごせたのですが、後半になってくるとだんだんと歪みが出てきて、ストレスが溜まり始め、息苦しささえ感じ始めたとき、私はズーサムと出会ったのです。何このさ、物語調なのよね、オアターさん。
うん、いいね。
うん、続きます。お二人の好きなアーティストの話、制作の話、東京のファッションの話、推しの話を聞いているうちに、うんうん、そうそう、などと些細なことを誰かと話したい、共有したいというコロナ禍で満たされない息苦しい気持ちを埋めてくれたように思いました。作業中に聞いて癒され、寝る前に聞いても楽しく、トゥーサムはまるで大学の時の友達の家で、 夜遅くまで喋っていた時の楽しさ、高校の時の友達との帰り道のようなノスタルジーな景色さえ思い出させてくれる感覚です。
泣いちゃう、ヒーハが泣いちゃう。
これがお笑い芸人のラジオやアーティストのオールナイトニッポンとかでは感じられない感覚なのです。例えるなら、一個人の半径5メートル以内の幸福に寄り添ってくれるイメージです。お二人の好きなものや推しを楽しそうに語る、それだけでもう癒しです。なんだか熱く語ってしまいすいません。これからもお二人の活躍とDo Some Good Workを応援、そして誰よりも楽しみにしてます。ラジオネーム、おわたあさよりです。はい、ありがとうございます。最後におわた
すごすぎる
文字がなんかこう万歳みたいな文字がついてる。
終わってない絵文字がついてるよね。
終わったさ、終わってないか、もう終わりすぎて笑えるみたいな状態がちょっとどっちか分かんないけど、
ゴールってこと。いやー、すごいよね、びっくりしちゃう。ありがたい、ありがたすぎる、ありがたすぎ問題、すごいわ。
しかもなんかその、うん、質問、いつもいつもいつもって数じゃないけど、結構さ、
うん、
あの質問とかがいただくっていうパターンの方が今まで多かった気がしていて、なんか純粋な感想をもらえるのがまず嬉しいのと、なんか何よりもここが引いてているっていう部分を言ってくれるっていうのは、
いや、そう、そのなんか好きなところを言語化してんのがすごい、ちゃんと考えて、
ね、なんか上手だよね。この人ね、
いや、そう、めっちゃいい人なんだろうなって感じ。超人当たりも良くて、こう信頼の厚い人なのでしょう。ありがたいですね。
なんか私、大人に、大人っていうか、こう30アラサーになり始めて本当に思うのは褒められたい。
言ってた、ね、言ってた。いや、人間みんな褒められたいでしょ、それは。
なんか褒めて伸びるとかさ、なんかけなして伸びるとか、うん、どっちタイプみたいなんてさ、
うん、
なんか小学生、中学生、高校生でさ、まあ、大体話題としてさ、1回ぐらい誰かと話してると思うんだけど、全然私褒められるの苦手だったから、いや、普通になんか指摘される方が嬉しいってずっと思ってたし、20代前半も割とそういうタイプだと、褒められてもなんか受け止め方が分かんなかったし、なんか、嬉しいですみたいな、なんか気持ち悪い照れ方しちゃうから
。やばいやつじゃん。いいね。
そんなことないですよみたいになっちゃうから。
でも、もう、もう大人になって受け止められるようになった。
うん、で、結構欲しがりさんかも。もっと褒めてほしいって思っちゃう。
こんだけ褒めてくれてんのに。やば。
伸
びちゃうね。
伸びちゃう、伸びちゃう。だから、こんだけ褒めてくれるのに対して、もっとくれって言いたいわけじゃなくて、もうけなされるのはもう十分で、指摘されるのも十分っていうか、マジでメンタルがめちゃめちゃ弱くなってるから、なんか褒められたい。認められたいみたいな。
ありがたいね。
結構今はあるから、嬉しいなって思う。
ありがたい、本当に。クールで知的なんだ、ヒーハーって。
全然だけどね。
もう。いや、クールで知的だよ。確かにね。
なんかもう、これがもしラジオじゃなくて、テレビ番組とか YouTube だったら、なんかどこもクールなって知的な状態がないよ、うん、今の私には。寝起き
いや、そんなことない。あ、T シャツやば。いい T シャツ着てるね。誰それ？誰の顔？あ、いい。
なんか嘘つきバービーっていう昔あったバンドの T シャツ、
うん、あ、そうなんだ、バンティ多いね、
バンティ多め。
バンティ多め、いやー、ありがたいね、びっくりした。半径5メートルですよ。
うん、え、でもね、そのなんか私はこれを読んで結構狙ってる通りのことが聞いてる人には伝わってるんだなとは思っている。
マジ狙ってた、そこ。
だって別に私たち面白い話できないし、なんかプロフェッショナルな話も別になんかすごい極端な部分でしかできないし、
うん、
なんかファッション語るにもなんかそんな専門的な分野があるわけでもないし、 何を伝えてる、なんかこれが伝えなくてやってるとかっていうわけじゃなくて、うちらがだらだら楽しいお話してるっていうのがやっぱりベースにあるって考えたら、
うん、
なんか、いや、なんかちゃんとやりたい、やってることは伝わってるんだなとは思うし、なんかわかんない、今のうちらのやってることって割と身の丈に合ってるのかもとは思ったよ。一個人の半径5メートル以内の幸せに寄り添う。
もうそんなこと全然考えてない私。もうラジオが好きすぎてやってるだけだから。ラジオ好きが乗じただけだから何も考えてない。そんなこと言ってくれるなんてって感じ。
うんうんうん。いや。でも本当にそうだよね。なんかさ、友達と夜遅くまで喋ってるとか、
うん、
なんか本当近況、いつも近況トーク。
うん、うん。こういう話がなくなってるね。学生の頃は結構してたけど。
そうそうそうそうそうそう。結局
どうでもいい話するなんか見すぎて。うん。
なんか、そう、帰り道の友達との帰り道とかもさ、ないじゃん。
な
んかまあ、学校っていうものが本来はあるんだけどさ、
うん、
別に学校に行きたくて行ってるっていうかさ、なんか毎日会わなきゃいけない友達たちがいるっていう感じじゃん、うん、学生の頃ってなんかどうしても会う人がいて、うん、なんか休み時間とかがちゃんとあったり、
うん、
まあ、行き帰りっていうものがあったり昼休み一緒に取るっていうのもあったりするから、なんかだらだらだらだらずっと喋れるじゃん。
うん、そう、尊いよねその時間。
そうそうそう、それって社会人になるとやっぱなかなか難しいし、なんか友達と会社の同僚ってなんかまあに会社の同僚が友達になっていく可能性はあっても、友達と会社を同じ仕事をするってことはなかなかないし、
うん、
どれだけ仲良くなっても友達とはちょっと違うジャンルにその会社で毎日会う人たちがいたりすると、うん、なんかあんまりこういうマジでどうでもいい話を聞いてくれる人がいなかったり、
うん、
喋るタイミングもなかったりするから、
リアルで会ったり、こうやってしかもズームとかしないとないよね。LINE でわざわざしないしさ、こんな話を。
いや、ほんとそうね。くだらなすぎて絶対 LINE でしない。もうちょっとトピックスがあるよ、多分。
そう。なんかないとしないし。いや、そう。それをね、そんな風に受け取ってくれるなんてね。すごい。尾形さんがすごい。
マジ。そうだね、
うん。このポッドキャスト聞いてるのがすごい、まず。私だったら絶対聞かないもん。すごいわ。何の話って話をずっとしてるのに。なんて優しい。
ね、
でしょうね。うん、嬉しい。
尾形さんが良ければ、尾形さんが良ければ、なんか、今度来てもらう、
うん、
ゲストに。
あ、いいね。てか、ゲスト会やってないの、全然。
やってないよ。
ゲスト会いいね。
ね。
確かに。うん。返信してみる、メール。
うん。なんか、コンタクト取ってみようよ。
うん、いいね。いい。そうしましょう。私あの半径5メートルの言葉でさ、なんかあったなと思ったの。そういう歌、半径5メートル、半径5メートルって考えたら、あのモロハの歌だった。
モロハってあれ、はいはいはい、あの
語りみたいな、
うんうんうんうん、あのすごい勢いでラップと語りとなんかがもう、うえってくる人たちだよね。
それに半径0メートルを変えるみたいな。
あったか
も。幕開けの夜みたいな歌。
え、結構いいさ、有名なやつだね、モロハの中でも。
有名。そう、池松壮亮が主役してたなんかの主題歌だと思うんだよね。違うかな。ごめんな、友よってやつ。俺はもう行くよ。なんちゃらかんちゃら、かんちゃらかんちゃらって。
革命だ、モロハの。ん？革命かな？
革命。じゃあ皆さん、ここで一曲。モロハで革命です。どうぞ。ね。サブスクで聴いてください。
いや、いいよね。
それはでも半径0メートル。半径0メートルっていうのは自分のことだよね。
モロハが言う？
そういう歌詞だった。確認しました。え？
半径ゼロメートル。
何？
あ
ー。ええ。
半径ゼロメートルの革命を起こすみたいな感じだよね。
全然関係ない話しちゃった。それを思い出しました。
まあ確かにこれは自分のことだね。半径ゼロ
メートルの
世界を変える。
半径5メートルか。なんかなんかいないね、今。確かに学校って半径5メートルに人がいたな、ずっと。
いるよね。
確かに。私、その学生、最近学生のさ、たわいもない日々みたいな漫画が結構好きなんだよね、何個か。
いや、でも、そもそも日がかなり学校に憧れがあるじゃん、ここに2、3回。
学校好き。うん、面白い。あ、そう、学校、あ、でもね、もともと最初はね、やっぱのタイの BL ドラマですね。そこから学校の眩しさに気づき。またでも別ベクトルで、女の園の星っていうさ、漫画があって知らない？
知らん。
ちょっと巷で人気な。それもなんかギャグ漫画なんだけど、女子校のどうでもいいやつで。概念上の学生の話だけどね、これは。リアルな話じゃなくて、概念としての学生生活っていいよね、
いう話。まあまあいいよね。いいと思う、ね。
そうそう。本当にはやりたくない。勉強とか、ちょっともう。辛いし、テストも辛いし。
勉強辛い、テスト辛い、ね、なんか部活とかだるいって感じだけど。
いや、マジ部活なんか。うん。そう、概念としての。
まあね、そうね、概念としては。でもね、なんかね、友達が少ないからさ、結局、学生の時友達だった人と、今も仲いいんだけど、うん、そもそも学生、それ言うと、うん、えとか言われたりするんだけど、マジで友達が少なすぎて、あの頃から友達がもうこれしかいなかったみたいな。多分、永遠とこの友達は大事にできるけど、これ以上増えないわけよ。
いや、素晴らしいことですよ、それは。
だから、学生に戻っても、今と付き合ってる友達一緒なわけ。
マジでそんなことある？すげえの。
すごい。そう、変わんない。
それもいいよね。いい。その、やっぱね、それはね、地元がある人間の発言だね。マジで。
まあまあ、そうかもね。
そうそうそう。幼馴染っていうか。
そうそうそう。
そう、ずっとそう大人になる、子供の時から大人まで一緒っていうのがないから、すごいなって思う。それは。
なんか、この前、その、小中高ぐらいの友達の結婚式に行って、幼小中高の結婚式に行って、
うんうん、
旦那の方は私の幼稚園の友達、幼稚園からの同級生で、奥さんは小学校からの同級生っていう、だから同級生カップルが結婚して、しかもなんか、奥さんの方は割と仲いいから結婚式呼んでもらってみたいな。で、そこで、まあ、すんげえ久しぶりですって友達ってか、友達じゃないよね。同級生と会って。でも、すごい仲いい友達もいるみ
たいな。友達じゃないよね。ある、それ。うん。
っていうのもあったし、なんか、もう一個は大学の時の同級生が天井やってたの。なんか、
天井？
展示してて、大学の時は。
あ、展示ね。うんうん。
で、本当にそれは同級生で、私がいた工芸家って30人しかいないから、同級生。そのうちの5人でやってた。うん、で、他の人いなかったの。その5人以外では、その外部の人が入ってる点じゃなくて5人でやってたから、さすがに行こうかなと思って行ったの。で、そしたらまあいて、その5人のうちの1人は、うちに来て飲むぐらい仲いい陶芸やってる子なんだけど、うん、残りはもう久しぶりに会った、まあほぼ友達じゃない、同級生ではある
けど。友達じゃないね。
まあ友達じゃないね。
うん。
なんか、そうで久しぶりに会って。
いいね、その微妙な距離感。うん。
だからなんかこう、自分の友達、まあ個々の学校以外の友達たちとはさ、まあ久しぶりにちょっと会ったり、だから友達だった人たちというか、同級生という人たちと会って。うん、
過去ね、過去
系。そうそうそうそう。なんか、まあ、嬉しさっていうよりかは、なんかやっぱ、友達ではないんだなっていう。
確認して実感ね。まあそうだよ、友達じゃないもん、気まずいな。友
達ってさ、なんかさ、うん、まあもちろん友達だから全く気を使わないわけではないけど、なんか、うん、あ、ご飯行きたいな、ご飯行こうよって言われて、お、突然どうしたんだよってならない人じゃん、多分。
うん。確かに、何があったとはならない。
何があったとはならないっていうか、あ、お、ちょっと俺忙しいから無理なんだとかさ、うん、あ、ごめん、私忙しいから、あ、忙しいからってか、来週ならいいよとかさ、今日ばったり会えるから、どこどこにしようよとかって、なんか普通にトントン拍子で話が続く人が友達だとするならば、いや、マジ少ないなと
思う。いや、それは少ないよ。
うん、
結構レベル高い。
うん、それ以外はやっぱ同級生だよね。
知人。その同級生が知人になるんだね、もつれない。知人。
そう。
仕事の関係の人とか。
うん。
で、半径2キロぐらいかな。
そうだね。そう。概念だけどね、その2キロも。でもなんか、気まずさとかではないけど、
うん、
あ、その結婚式時に円卓じゃん、大体、
うん、
円卓で、なんか通常は多分隣同士の仲いい人を選ぶんだよね、多分座席ってさ、
うんうん、
ホストが決める
から。そうだよ
ね。なんだけど、もう隣同士がものすごい分厚いアクリル板だったの。こんな分厚いアクリル板見たことないってぐらい。
そっか、ご時世だね。
そうで、逆に対面はアクリル板がないわけよ。花が1個あって、
あ、
まあ、2メートル以上離れてるっていうことで、
うんうん、
むしろ対面の人の声が一番聞けるのね。隣の人はなんか、うんうん、アクリル板に耳をつけて振動で聞くか、もうアクリル板を越しじゃないところで喋るかみたいなぐらい、
やば
いってなるぐらい。
アクリル板越しで喋ったことないわ、確かに。テレビでは見るけど、その方向系。
でも、
聞こえないんだ。
そう、聞こえないわけ、うん。で、そんなことをさ、多分考えずにさ、隣同士は仲いいので揃えてくれたんだよね。
うん、
ありがたいよ、別に。だから、隣は仲いい、うん、いわゆる友達なの。だけど、向かいに座ってるの、うん、友達なんで同級生なのね。
うん。やば、円卓に如実に記録が、あ、距離感が現れてる。
そう。お前、何も喋
らない。遠くなればなるほどね。
うん。
一番遠いじゃん、ちょうど。ちょうど一番遠い人が一番こう遠い面に来るもんね。
そう。で、一番でも話が聞こえるっていう状況で、マジで何も喋んなかった。
びっくりした。地獄だ。難しいね。
なんか最近の仕事の話も別に興味ないし、
うん。
かインスタはギリ繋がってるのね。ギリ。まあなんか同級生しか、うん、ほぼフォローしてない。インスタがあってまた更新してない。うん、それで、その子は結構芸能系の仕事してるから、な
ん
か更新頻度も高いし、何をしてるとか、なんかそういえばなんか誰かと結婚してたなとか覚えてるけど、別にそれを掘ろうとも思わないし、向こうも別に聞かれてもなんかだろうなっていう。なんか聞かれたら聞かれる。そう。
遠いしね、物理的距離は遠いじゃん。そうなんです。2メートルの。それがめっちゃ喋りにくいけど。
しかもど真ん中にでかい花あるしね。結婚式だから。
それ無理だよ、無理。そのコミュニケーション無理。
でもさ、向かい合うかやっぱちょっと目が合っちゃったりとかするんだよね。やっぱでもその時に、あ、確かに高校生の時は結構喋ってた子ではあった。
うん。
まあこの結婚式会場に呼ばれてるだけあって、まあさ、そこまでというかさすがにいないんだけど、でもやっぱ、いや、同級生でしかないんだなって思ったね。
いや、喋ることないよな。
ない。びっくりびっくり、なかったっ
す。大学の友達もないもんな、ほぼ。もはや。はい。
はい。じゃあ、
ありがとうございました。
お便り。はい、ね、いいね、
着地点やば。
みんな、ラジオ聞いてくれて。ありがとう。
ルーサマグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはルーサム GW@gmail.com DOSOMEGW@gmail.com まで。 お便りお待ちしてます。